ではですね、お話ししたいと思いますが、今日の御言葉は皆さん、修法にありますから、ちょっと見てください。修法にある今日の御言葉を皆さんと一緒に読みたいと思います。いいですか？この上、今日の御言葉っていうとこね。イザヤ書の4、おーい、ほいほいほい、大丈夫か？大丈夫か？はい。イザヤ書の49章15節です。はい、一緒に読みましょう。はい。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女が忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。はい。もう一回私が言います。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。これはイザヤ書の49章の御言葉ですけれども、まあ今日は母の日ということでね、まあお母さんに関するお話をしたいと思うわけですけれども、まあ、ここにいらっしゃる方は、多分、全員間違いなくお母さんから生まれたと思います。そうでない人は、いませんよね。いません。はい。これは、ごくごく当たり前のことのようですけども、決して、偶然そうなったわけではないんですね。これは、まあ、神様の、摂理の中で、私たち人間は全て母親から生まれるようになっているわけです。じゃあなぜですね、神様はこの私たちを母親から生まれ出てくるようになさったのかと。なぜだと思いますか？なぜ父親じゃないのか？そんなことは考えたこともない。ね、まあ父親から生まれたらどうなるかっていう映画があったんですよね、前。アーノルド・シュワルツネッガーかなんかがねやって、そんな映画があったのかって5分の4ぐらいの人がキョトンとしてますけども、はい、まずその科学がどれだけ進歩してもですね、まあこれだけは多分どうしようもないと思うんですよね。で、母親から生まれるということは、もちろんそれはその生き物として、女性というか女ですよね。女性に、産む力を神様が与えられたということがもちろんあるわけですけれども、それだけじゃないんですね。産むだけじゃなくて、これを育てる。神様は産む力と同時に、育てる力も女性に与えられているわけです。男性に与えられてないわけじゃないですよ。男も子供を育てる責任がありますけれども、しかし、子供を育てることができるのは女性なんですね。特に小さい時は、お乳をあげて、子供を育てなきゃいけないわけですけれども、これも女性だけができることです。だから自分のお腹を痛めて出産し、そして自分の腕で抱いてこれを育てる。で、神様は、女性にこの特別な仕事を与えられているわけですね。人類の半分にその特別な仕事を与えて、残りの半分男たちにはこの仕事を与えられてないわけです。だから嬉しいような悲しいような、で、神様はただですね、その産み育てるその力をただ能力として与えられただけではないんですね。一番大切なこの子供を育てていくために必要な愛情を女性に与えられているわけです。もちろん男性にも子供を育てる愛情は与えられてますけれども、圧倒的に女性の方に与えられている。圧倒的に女性は特に自分の産んだ子ですね。よその子はまあ結構 適当かもしれませんけど、そんなことはないか。でもおそらく、まあ私は男だからよく分かりませんけれども、赤ちゃんが何人いてもですね、やっぱり自分の子は特別で、やっぱり自分の子には特別な愛情を注ぐと思うんですよね。やっぱり、でもそれは神様がそういう能力を与えられているわけです。決して自分から習得した能力じゃないんですよね。当たり前だと思われるかもしれませんが、実はこれはすごく不思議なことなんです。どっか行ってね、自動車学校みたいなね、出産育児学校みたいな、まあ最近ちょっと似たようなのありますけど、機関誌とか雑誌とかありますけど、でも愛情は教えてくれないですよね。子供を育てる愛情を、身につけるためのインターネット訓練学校みたいなのはないですよね。できませんから、そんなものは。こう人を好きになるとか大切にしたいとかって気持ちは教えられて身につくものじゃないですよね。いくら教えられたって身につかない。でも子供を産んだ瞬間から、いや、あるいは産む前から我が子に対して特別な愛情を持つように神様が女性たちにそういう能力を与えられているわけです。だからこの世で一番あなたのことを気にかけているのは誰かというと、それはお母さんですよね。もうお母さんがこの世にいらっしゃらない方もあるでしょうけれども、あなたのことが一番好きな人は誰かというと、間違いなくそれはあなたのお母さんだと思います。お父さんも好きですけど、お母さんの方が好きだと思いますあなたのことを一番大切に思っているのはあなたのお母さんです。間違いなく。多分死んで灰になってもそう思ってます。御嶽の納骨堂からそういう気持ちがこう送られてきて、あなたのことで一番諦めが悪いのもお母さんです。お母さんはあなたのことを諦めない。世界中の人はみんな諦めても、まああれはもうしょうがないなと思っても、お母さんは絶対諦めない。なぜかというと、それは神様がそういう力を与えられているからです。だからお母さんは威張っちゃいけません。ほらほら私は最高よみたいなね。私は我が子にこんな愛情を持ってるんだ。それね、世界中の人に持ってたら威張ってもいいです。マザーテレサみたいにね。でも我が子だけですから。限定スペシャルだからね。我が子の数分しかないんだから。だから威張れないんです。それは神様が与えてくださったものです。でも神様はそういう能力を母親に与えられたのはもう一つの大きな理由がある。それは母親の愛情を通して私たちが人を愛するということを学ぶということです。母親の愛情を通して人を大切にしたり、人のことを気にかけたり、人のために忍耐したりするということを学ぶわけですよね。だから神様からお母さんに行って、お母さんから子供に来るんだ。だから神様から直接来ないんですよ。神様からお母さんを経由してきてる。そういう計画がこの人類をお作りになった時からあったんですね。だから不思議なことです、とても。ある牧師さんがですね、末期がんに侵されてしまった8歳の女の子の病室を訪ねたそうです。まだ8歳なのに、もう治療の難しい、がんに侵されてしまった女の子の病室を訪ねなければならなくなった。で、彼はですね、もう病室に入ることすら辛かった。8歳の女の子はもう長い闘病生活でとても苦しんでいるということも知っていたし、もう一日中痛みと戦っていて、もうその子に、どういう顔してあっていいのかわからない。まあ、私も、もしそういう場面に遭遇したらですね、本当にもう病室の扉開けるのが大変だと思います。でこの牧師さんもそういう気持ちでいたそうです。でもまあお祈りして意を決してですね、病室の扉を開けて病室に入ったら、8歳なんだけども長い闘病生活でもう体がとても衰弱して小さくなっていて、もちろん髪も抜けてとても苦しそうに痛がって、うめいて、もう声にもならない、うめいていたそうです。もうそれをもう見た瞬間に本当にもう言葉を失ったそうですけれども、 しかしですね、すごく驚いたことがあった。その子の隣に、とても大柄なその子のおばあちゃんが横になっていたそうです。今日はおばあちゃんもたくさんいらっしゃいます。おばあちゃんになったら母親の愛情薄まりませんからね。おばあちゃんになっても子供や孫に行くわけですけど、この子のおばあちゃんはこの8歳のお嬢ちゃんの横にずっと一緒に横たわっていたそうです。一言も言わないけれども、その子のことをしっかりと抱きかかえてですね、その子の痛みが少しでもまるで自分が吸い取りたいと言わんばかりにですね、この子のそばでずっとその子を抱きしめていたそうです。この牧師さんはその姿にですね、本当に感動して、自分の可愛い孫娘の痛みを取り去ることはできないけれども、少しでもこれに寄り添っていたいというですね、まさにこれも母の愛、その母の愛は偉大だなと、その時に感動したというふうに書いていました。お母さんは子供に寄り添うように作られているわけですよね。何か特別な指導をしたり、まあそういうこともまああるかもしれませんけれども、それは父親の役目かもしれません。でもお母さんは子供に寄り添って、そして子供の後押しをする、そういう愛情力を与えられているわけですね。もう一つのお話があるんですけども、これはすごく有名になったお話なんですが、1987年にアメリカのデトロイトというところで、飛行機事故がありました。ノースウェスト航空の225便という飛行機がですね、157人の乗員、乗客を乗せて空港を飛び立ったんですけども、何かの理由で、墜落してしまいました。それも高速道路に墜落したそうですけども、157人中156人の方が亡くなりました。一人だけそのレスキューの人がこの、まあ、助けに行った時にですね、皆さん亡くなってたんですけども、一人だけなんと4歳の女の子がですね、セシリアちゃんという4歳の女の子が奇跡的にそこに生きていたそうです。で、レスキューの人たちは、あ、この子はきっと高速道路を走っていた車に乗ってた子じゃないかと思ったそうです。みんな亡くなってるからね。もう無残な姿になってるので、その子だけ怪我はしていたけれども生きていたので。でも乗客名簿を見るとですね、この子の名前がちゃんとあったそうです。で、どうしてあなたは助かったのかって聞いたら、この飛行機が高度を下げ始めた時にですね、自分の隣にいたお母さんが自分のシートベルトを外して、この子の前にひざまずいて、しっかりこの子を抱きかかえたんだそうです。で、お母さんはもちろん亡くなりましたけども、この子はこのお母さんが抱きかかえてくれたおかげで助かったっていうんですね。まさにこれは、この母親の愛、この子にとってはお母さんを失った事件でしたけれども、でもお母さんの愛はその子の心にね、永遠に刻まれたと思います。でも今日読んだ御言葉を思い出してください。女が自分の血の身を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることは決してしない。母親の愛情はそれほど偉大で力強いものです。でもそれは神様からいただいてますから。でも神様からいただいたということは、その愛を母親に授けた張本人がいるわけです。その神の愛はお母さんの愛の何倍ぐらい大きいでしょうかね。10倍ぐらいか。100倍ぐらいか。1万倍ぐらいか。わかりません。比較にならないほど大きい愛を、この私たちの天の父は、天の神様は私たちに持っていらっしゃるということです。その愛のゆえに、私たちの神様は私たちを救うために一人子を送ってくださった。まさに先ほどのセシリアちゃんのことじゃないですけれども、一人子を送って私たちの身代わりにしてくださった。 故に私たちは生かされて永遠の命を与えられているわけですね。母親という生き物というか、母親という存在は人間の命を生み育てていく大変重要な、いや最も人間として重要な仕事を与えられたので、神様は特別な愛情を与えてくださいました。でもそれは、その愛情を与えられた神がどれだけ偉大な愛を持っているかということを私たちに教える意味もあったということです。私たちは神に愛されているということを疑う必要はないんです。なぜならば、皆さんのお母さんは皆さんを愛しておられるからです。あるいはお母さんたちは自分が愛されているということを疑う必要はないんです。なぜならば、皆さんは自分は我が子を愛することができるからです。それは神の愛が確かに皆さん一人一人に注がれていて、しかも母が、女が子供を愛することを忘れたとしても、神は決して忘れないんだ。神は世界中の人があなたを忘れても忘れません。世界中の人があなたを見捨てても見捨てない。いや、世界中の誰よりもあなたのことを大切に思い、心にかけ心配しておられるんです。その神の愛を私たちは心から感謝したいと思いますね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は皆さんとこうして気持ちよい空の下で野外礼拝をすることができてありがとうございます。そしてまた今日は5月の第2日曜日で母の日であります。私たちがこの世に存在しているのは私たちのお母さんたちのおかげですけれども、しかしそれは母親に愛情をお与えになった神様のおかげです。神様、今日私たちは一人残らず、間違うことなく 100% の愛情を持って神に愛されているということを、どうぞこの母の愛を通して知ることができますように、そしてその愛に基づいて私たちが喜びを持って生きていくことができるように、私は愛されていないんじゃないかと思う人が一人もいませんように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ではもう一度愛の花を咲かせよう歌って終わりましょう。よいしょ。お、はい、力の限りを尽くして心を守り、土地を耕そう、日々の務めを怠らず、希望の種を撒きながら、愛の花を咲かせよう、愛の花を咲かせよう、愛の花を咲かせ、愛の花を咲かせよう、愛の花を咲かせよう、愛の花を咲かせよう、愛の花を咲かせよう。はい、それでは今日の礼拝はこれで終わりです。